こんにちは。ポッドでエンジニア第132回、エンジニアの松尾です。
エンジニアの南です。
みたいな感じです。こんばんは。よろしくお願いします。
シャス。
よろしくお願いします。
ちょっと、マイクの自慢からしていいですか？
お願いします。
ちょっと、これ最初聞いたときに、あ、いつもと音が違うなって思ってくれたら嬉しいんですけど、新しいマイク買ったんですよ。
すごい。
だからちょっとどうなんだろうって自分ではいまいち分かんないからさ、
今、新しいマイクで話してるんですか？
今ですね、新しいマイクで話してないですね。設定
あ、
が おっと、設定をよく見たら MacBook になってますね。ちょっとマイク変えます。こんにちは。
変わりましたね。
なんか臨場感がある気がした。単純にボリュームの問題かもしれないけど。
あれでなんかボリューム、これで何もんで大丈夫？特に変わってない？
いや、落ちましたよ。
落ちた？
ボリュームを今、下げたと思うんで、言った通り下がったと思いますよ。で、音質は、いいマイク使った時の音になってますよ。
じゃあ、これでいきます。ちょっと変なことがあったら、ちょっと、これ初めてなんで今日これ使うの。なんかあったら教えてください、2人が。
いい声な気がして、
いい
ち
で
ょっ
す
とし
ね。
ます、ね、いつも
よっ
より。
しゃ。これ何を買ったかというとですね、イエティキャスターというやつ買いました。は
エティキャスター。
い。イエティというブラン、会社があって、そこが出してるブルーというシリーズのやつ。今確か、ロジクールが買収したんじゃなかったかな。まあ今ってか結構前だと思うんですけど、ちょっとそのブルーという名前とイエティという名前がそのブランド的にどうなってるのかちょっといまいち完全に把握してないんですけど、
なんか見た目かっこいいやつですよね。
ああ、ロジクールがブルーというシリーズを作っていて、その中の、商品名にイエティがあるという、ちょっと入れ子構造逆だったみたいですね。
あ、イエティのブルーじゃないんだ。
どうやら、
ロジクールのブルーのイエティなんですね。
ちょっとこれロジクールのプレス.logical.co.jp って結構信頼できそうな情報ソースがあるんですけど、ここがロジクールブルーからイエティとイエティナノの新色を発売開始みたいなニュースがあるので、ブルーという、まあ、ブランドがブルーで商品名がイエティなのかな、どっちかわかんないけど、というのを買いました。
今、アマゾンで完全に同じものか分かんないですけど、それっぽいのは見つけたんですが、このブルーっていうものの中にいろいろあって、僕、ブルースノーボールっていうのを持っていて、これもこのブルーの中の一つっぽいですね。ちょっと今一覧で並んでるのを見つけました。ブルーの中にスノーボールっていう丸いやつとか、今、大坪君が使っているイエティ、まあ、イエティキャスターっていうのみた
そうい です
な、
ね。
なんか普通のもうちょっとマイクっぽいやつとか。あるみたいですね。
なんかこれバカ高くてすっごい悩んでたんですよ。これ3万5千円したんですよ。
結構いい値段するマイク
なん
です
か、
ね。今僕が見てるアマゾンのページの3万5千円なので、これかもしれないですね。
それですね、まさに。なんかマイクって1万ぐらいで買えるんですけど、なんかどうしてもアームが欲しかったんですよ。なんか机に置きたくない。
上から垂らすやつ。
上から垂らしたい、どうしてもと。って思うと、マイクとそれに対応したアームを買う必要があり、で、そのアームと、なんか、アームとマイクの間になんかこの干渉剤というか、なんて言うんだろう、輪っかがあるんですよ。ちょっと僕も初心者だからよくわかってないんだけど この輪っかがですね 振動を吸収してくれるんですね。で、
ああ、
これ、
なるほど。
どういう原理って思ってたんですけど、これ、触ってみたらよくわかって、直径がね、これどれぐらいだろう、20センチぐらい？もうちょっと短いのかな？ 15 センチぐらいかな？ぐらいの輪っかが1個ありますと。で、さらに一回り小さい直径がそれこそ10センチぐらいの輪っかがもう1個ありますと。で、この小さい輪っかが大きい輪っかから吊るされてるんですね、紐で。なので、その振動というのはこの紐を伝わってこないので、このアームにちょっと振動を加えても、まあ、マイク本体に振動がいかないということがしたいんだと僕は理解しました。
振動しないといいってことなんですか？
あ、その例えばこう机でタイピング音とかがこうアームを伝わってマイクに伝わってマイクにそのノイズが入ってしまうってことが起きにくいということだと理解しています。
あ、タイプ音自体が入るかどうかとは別でタイプによって振動すること自体もノイズの原因になるんですね。
というふうに理解しません。要するに、まあ、その空気中から伝わってくるノイズではなくアームを伝わってくるノイズという話なんだと思いました。
なんかショックマウントっていう名前で呼ばれて
る、ね、ああそれ多分でこれが本当に意味があるのかほんで僕が勝手にそう思っただけでなんかもうこういうものって欲しくなるじゃないですか、こういうギミックがついてるやつだからこれが本当に意味があるかなんかこういうことはどうでもよくて、でもなんかセットで全部入ったやつ欲しいなって思うわけですよね。でもショックマウントって言うんですかとアームとマイクっていうのを全部揃えるとなんか よくわからないんですよ。なんかどれとどれが互換性がちゃんとあるのかもわかんないし相性がいいのかもわかんないし、ああとか思ったらこう全部入りセットってのがあったからもうそれで、
いやそれわかるわ確かに、
まあわかりやすいのはいいですよね。
そう特にこの機能とかじゃないからなんか例えばテレビ選ぶときはあの HDR に対応した HDMI ポートが何個あってとかそういうなんか数で数えれていくけど、こういうアナログなものってなかなかね、そういうのじゃできないから。
まあ基本でそれとから分かんないですね。
そうなんですよ。まあというわけでもう何も考えたくないと思って買った結果、あのイエティキャスターになりました。
いいですね。
いい声になりましたね。
イエーイ。つるしてます。なんか丹治さんがミートから消えたけど。
丹治さん大丈夫ですか？
これあの聞いてる人にわけわかんないと思うんで言うと、あの Google ミートで顔を見ながらあのクリーンフィード撮ってるので、あの、まあ、クリーンフィードが生きてれば別に録音は続けられるんですけど、丹治さんがミートからどっか行きました。
あのタブを間違えて消しました。
あるあるですね。
あるあるですね。
なんか一回あの僕ワンオンワン中に間違えて消したことありますね。
ああ。
そうでした。だから、なんかその人用のメモはあるじゃないですか。でもそのウィンドウにタブがめちゃめちゃあって消していこうと思ったら間違えてミートボンって消してごめんってやったことがありますね。
いやー難しいですよね。
難しいですね。はい。というわけで。
しょうがないと思います。
新しいマイク買ったので、本当はね、もっと早く買おうと思ってて、このイエティキャスターっていうこの全部入りバカ高セットっていうのもなんか2万円台だったんですよね、昔。だから、全部入り2万円台いいなと思って、いつか買おうとか思ってたら、いつの間にか3万5000円上がってて、イエーイ。
ああ。
まあ、でも、うん、欲しかったしって思って。
いや、いいと思います。
はい、マイクでした。ち
ょっと僕が使ってたマイク、なんか調子が悪くなったので、まあ今使ってないんですけど、なんかやっぱこうやって、もっと僕の声が良くなったのを聞くと、また復活させたくなりますね。いや、なんでなんだろう、ちょっと。
その調子が悪いってあの、僕らがなんか変ですって言い続けたやつですか？
そうですね。あの、証言者は主に、もつぼくんと谷さんの2人なんですけど。
すいません。
あ、いやいやいやいや。ってい
うサービスと相性が悪いってこと
かもしれない。
あれ、ミートだと大丈夫なんでしたっけ？
いや、ミートでも怒ったんじゃなかったかな。
なんか言ってましたよね。そう。だから、ちょっと怖いなと思ったので、全く使わなくなっちゃったんですけど、あとでもう一回実験させてください。
はい。あと、ちょっとブルー、まあ、イエティキャスター、どうやって吊るすかまだ決めきれてなくて。ミーティング中はカメラに映んない場所に置いてるんですけど、そうするとやっぱり遠くなって、まあ大体5、60センチぐらい離れちゃうんですよね。そうするとなんか、自分で聞き比べた感じだと、MacBook Pro を使うのとあんま変わんないなって思って。だからすごく近づけないと意味ねえなって思ってるところ。
単純に近いからいいってのありそうですよね。
いや、それ結構大きいですよね。多分知らんけど。
あの、僕今 MacBook にすごく近づいて喋ってます
。視聴しようとしてます
ね。MacBook のどっちにマイクがあるのかわからないので、ちょっとキーボードの真上あたりにいるんですけど。
ちょっと右へ行ってください。ちょっと右の方行って。
あ、今、右にいます。
左行って。
今、左です。
あ、左側ですね、多分マイク。
左に行った瞬間になんか近づいた感じがしましたね。
じゃあ、ここで今日は話します。
それでいいんじゃない？やっぱマイクって、なんか、近づけることができるっていうことが最も価値な可能性ありますね。
いや、本当そうですよね。
それで言うと、なんか、アームがあれば一番それでもいいっていう話が。
アームがあって吊るして、それがなんか他の人に見えないと僕、ちょっと嬉しいんですけど、そんな、
それ結構難しい。まあ、そうですね。僕のチームで同じこのイエティキャスター使ってる人いるんですけど、その人はマイクの方向とカメラの方向が違うんですよね。
あ、
まあ、ざっくり言うと机に座って真正面のところにマイクがあるように見えてて、で右斜め45度ぐらいのところにカメラがあるっていう感じなんで、カメラには映り込まないんだけど、逆に言うとカメラ目線にはなってくれないんですよね。で僕は割とそのメンタルモデルが壊れないように、そのカメラがある場所にミートのなんだウィンドウも置いてるんですよ。そっちの方がこうメモ取ってますよ今はっていうのと、今はあなたの方向いて喋ってますよっていうののこの区別が聞いてる方もしやすいかなと思ってそうしてるんですけど、そのスタイルとこのアームのマイクはめちゃめちゃ相性が悪いんですよね。なんか要するにこう自分が喋ってる方向の先になんだカメラがあるから、悩ましい。
まあ、映るのはしょうがないって感じですね。
はい。
じゃあ、
まあ、何にしても、まあ、なんだ、イエティキャスター。で、多分、このイエティキャスターとブルーイエティっていう、そのマイクの部分自体をほぼ同じ仕様なんだと思ってるので、気になってる人は、クリーンフィードで、イエティキャスター使うとこんな音ですよっていうのと、今、なんだ、口とマイクの間はね、iPhone1 個分ぐらいですね。これで喋ってます。
近いですね、結構。
そう。そうなんですよ。ちなみに、結構サンプルのために、僕がいつもミーティングで使ってる距離は、この辺です。
ちょっと遠くなった。
ちょっと遠くなりますよね。なんかそれとちょっともったいない気がして、ポッドキャスト撮るときには、無理やり近づけるということを考えています。はい。マイクでした。今週のマイク。ちゃっかりバイスの話をお願いします。はい。
確かに。
今週の買収で、そういえば、ちょっとさっき、検索してたんですけど、マイクロソフトが、
マイクじゃない、今週のマイクじゃないですか。
まあ、マイクロソフトがですね、
はい。
結果論そのままだと、データセンター強化を目指して、DPU のファンジブルって言うんですかね、お買収っていうニュースがあって。
GPU?DPU、
データプロセッシングユニット。
あ、そんな名前があるの知らなかった。
そうそう、なんか全然知らない分野だなと思っていて、2億ドルぐらいで、
2億ドルっていくらだよ。2600億円ぐらい。レートによるけど。
なんか DPU の会社って全然知らないなって思ってて、面白いなって思ったんですよね。
でも DPU で検索したら、とりあえず NVIDIA の記事出てきますね。
NVIDIA もそんなこと言ってるんですね。なんか、ファンジブルってこの会社が、勝手に言ってるだけかと、今、聞いてて思ったんですけど、そんなことはないです。
シェアみたいなことで言うと、NVIDIA が1位だけど、まあ、そこと、まあ、戦ってるみたいな感じなんですかね。
GPGPU みたいなやつが DPU って名前になったみたいな、そんな感じ？
いや、違うんじゃないの？
違うの？計算
違うんじゃないですかね。どうなんですかね。
GPU、まあまあ、そういうやつがあるぞ。
何がデータ専用なのか、僕も分からないんですよね。
ふむ。まあ、とりあえず、という、ファンジブル？
はい。
ノンファンジブル。あ？ NFT の F ってそれ？ファンジブル？違う？
あ、そうですね。ノンファンジブルトークンのファンジブルですね。
そうですよね。
交換可能な、代替可能なってやつ、
ね。その逆に言うと、その会社は交換可能な会社なんですか？よく分かってないんだけど。そういうことなの？ちょっと知らない会社で何もわからないんだけど。英語にスペルが何パターンがあったりするんですかね。
どういう意味なんですかね、これは。
なんか今 DPU について、あの NVIDIA が DPU とはっていうなんかページを持ってるの、ブロンコポストかな、これのを見てるんですけど、なんかいわゆる SoC システムオンチップで、あの1枚のチップにいろんな機能を載せてる、なんかまあ携帯とかでよくやられてるような作り方のチップらしいです。で、載ってるのは CPU とネットワークインターフェースと、あとは柔軟でプログラマブルなアクセラレーションエンジンの豊富なセットっていうのはちょっと具体的になるのかよくわかんないですけど、なんか AI と機械学習、セキュリティ通信及びストレージなどにおいてアプリケーションパフォーマンスをオフロードして向上って言ってるんで、まあなんか特定用途の小さいチップみたいなのがいっぱい載ってるのかな。
まあ、確かに、なんかそれは結構強いものを要求しそうですよね。
そうですね。だから、
スマホと比べたら、まあ、グラフィック機能は別にいらないしとか。
そうですね。なので、まあ、CPU と、そのネットワークと、あの、ちょっと、まあ、特定用途に使えそうなナトチップみたいなものが一つにまとまってるみたいなものっぽいですね。NVIDIA の説明だと。
NVIDIA の定義は。
そのファンジブルっていうところが作ってるものがどういうものかは分かんないですけど。
GPDPU。
GPDPU。
チャット GPU。
落ち着いてください。
はい。まあ、意外と一般的な単語なんですね。その、どっかの会社が言ってるだけという感じというよりは。
なんですかね。
はい。ファンジブルでした。タンジ君のファンジブル。
はい。交換可能です。
何だろう。さて。3体聞きたいんだけど、南さん3体。
3体ですか。3体を先週あの読み始めましたか、ますみたいなことを言ったと思っていて、で、あの、3体って、3部作だと思うんですけど、とりあえず1部2部は読んで3部の今途中ですっていうのをちょうどこの収録が始まる前に話していたみたいな感じですね。
もう気を使うのがめんどくさいので、ここからはネタバレします。読んでない人はここで再生をやめてください。
そうですね。
はい。というわけで、で3はどこまで行ったんですか？
3は、上下巻に分かれてると思うんですけど、上の大体半分くらいですね。
何が起こりました、最近。
ちょっと今のこの用語のソードホルダーが交換して、で、その直後に、いろいろされて、長い均衡が壊れたみたいなところです
ね。いや、難しいですよね。抑止力ってね。
そうですね。いやでもなんかすごい冷静に考えたら確かに一番の狙い目なポイントだし、まあ妥当というかいい行動だなというふうに
思います。いい行動だな。やっぱ
確かにここで動くのが大事だなみたいな、
うん、でも本当にこいつやるからなって思わせるというところが抑止力って全てなんだなっていうのがよくわかります
、ね、そうですね。確かに、
なんか、うん、ちなみに1位2位まではどうでした感想としては。
あ、そうですね、まず1位は、僕そのタイトルの意味全然知らなかったんで、 3体問題の3体なんだっていうのが1読んだ時のなんか思ったことです。で、2は、2の主人公格の人がいるじゃないですか。
はい、ルオージーですかね。
そう、ロジが、いや、なんかすごいヒロイックに描かれてて、なんか、なんですかね、ちょっと、
中盤グダグダしてるヤンキーみたいな話ですか？
いや、グダグダはあんまり感じなくて、
あ、
なんか
そう
む
なん
しろ
だ。
かなり雰囲気変わったな、みたいなことを思いましたね。
ああ、それはどこ
いや、
から？
かなり
ああ、
一人にフォーカス当てて、なんか一人が救世主みたいな感じになっていて。そうですね。
まあでも1
いや、
の
これ
1
はなん
見は、は
か、
い。
まあまあまあいましたけど、でもまあ彼別に、いやだ、重要な役割ではあったけど、なんか、まあ、そこまで、
救世主ってことではない
ど
で
ち
す
ら
ね。
かというと、そうですね、視点の一人というか、まあ、彼の視点で描かれた物語みたいなところがあったかなと思うんですけど、なんか2部は本当に、まあ、世界を救った男みたいな描かれ方してたんで、
確かに。
そう、いや、かなりそこが印象的でしたね。
あの理論はどう思いました？
どんな理論ですか？ いっ
ああ、
ぱい理論あると思うんですけど。
黒暗森林理論？
あ、暗黒森林ですか？
あれ？暗黒森林だったっけ？
暗黒森林、そもそも2部のタイトルが暗黒森林で、それがそのまま理論の名前に使われてる。あ、黒暗森林だ。間違えた。僕、暗黒森林で
そう
ずっ
な
と
ん
呼ん
でで す
た
よ。
名前の中で。確かに。
で、なんかで
本当
も
だ。
その作品中に暗黒の森林っていう表現みたいなのあった気がして、なんか僕もその読んでる時は別に音読はしてないから、暗黒って出てきても黒暗って読んじゃったり、なんか黒暗って書いてあっても暗黒って読んじゃったりしてるんだろうなと思いながら読んだりしましたけど。
ずっと暗黒森林だ
あ、
と思っ
黒
てまし
暗
た。
森林なんですね。僕も暗黒森林だと思ってました。
です
そう
よ
なんで
ね。
すよ、これ。確か英語はダークフォレストなんで、なんか、原作はどうなってんだろうな。
まあでも原作のワードをできるだけ引っ張ってきてるんじゃないですかね、漢字については。多分で
ああ、
すけ
そう
ど。
ですね。今、
だから。
中国語のウィキペディア見ると、なんか、ちょっと字が違いますけど、黒暗森林という順番に見えますね。
英語とかで言ったら、第1部のタイトルがそもそも The Three Body Problem で、英語だと、
確か
そっ
に。
ちの方が、わかりやすいというか、そのままなんだなっていうのを、ちょっと後で知って思いました。
確かに。
でも、あれは、まあ、成立するんじゃないですかね。
なんか、ここもあれ結構確かにって思ったんですよね。
そうですね。いや、なんか僕、やっぱ、この作者の想像力みたいなものがすごいなっていうのを思いましたね。なんかまあ、2つの公理から始めて、導き出される理論はこれでみたいな話とかもそうですし、まあ、未来に起こることに対しての、まあ、おそらくこうだろうみたいな部分だったり、まあ、あと逆になんか想像力が及ばない領域までいかないような、成分の書き方というか、理由付けみたいなものも、まあ結構してて、それもそれで面
あ、そ
白い
うで
な
す
と思い
ね。
ました。
テクノロ
技術
ジー
が発
が
展しすぎないよう
な
に
い。
制限されている中での発展だとこうなるだろうみたいな描き方だったりするんで、結構その辺、想像力豊かなんだなとか、あとやっぱ第1部、第2部で結構テイストが変わったなっていうのがなんか思ったことですね。
第2部と第3部でも変わりません。
ああ、第3部分かんないですね。今、まあ途中までですけど。
第3
ま
部
だ
後
上だか
半
ら
結
か。
構スケールが広くなりすぎてすごいですね。
あ、そうなんですね。
X またさらに広いんでやばいっすよ。
あ、買ったけど読んでないわ、それは。
いや、僕もディアスプラ見終わってないんですよね。
いや、そういえばディアスポラの話ではないんですけど、僕もちょっとそういえば3体を今話しながら思い出してたんですけど、なんかちょっとあえてちょっと嫌いなところを挙げると、
お、いいです
なんか、
ね。
民衆が愚かみたいな書き方が結構多いなって思って、
ああ、そうですね。
で、その主人公とか、一部の有能な人は正しいことを知ってるけど、数が多い人たちが愚かでっていう、なんかその世界観、ちょっとあんま好きではないなっていう気もするんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあ、その気持ち結構わかりますね。
好き嫌いだと思うんですけど。
でも、なるほど。まあ、そこと直接関係ないかもですけど、なんか集団に権力を、権力じゃないな、その、集団に決断させるっていうのは難しくて、結局、一人に、その、意思決定を委ねなければならないみたいな話が、ソートホルダーの引き継ぎのところからちょっと出てくるんですけど、それはなんか、納得というか、そうだなと思いながら読んでましたね。議論して決めるとかって、その、著しく間違った選択をする可能性は下げられるんですけど、決断するみたいなことをやろうと思うと結構難しいと思ってるんで、まあでも、ちょっとこれは違う話ですね。民衆がどう思うかみたいな話と。
まあ、数が一定数いて合議制で決めるのは結構難しいですよね。
そうですね。
一人がリーダーシップで決めた方が実は良かったんじゃないかって思う、後から思うとかって、まあ、ありますよね。
まあ、効率を求めるとその方がやっぱいいですからね。ただまあ変な方向に行き始めた時に暴走するっていうのが問題だとは思うので、
なんか国家と企業ってその寿命が全然違うということがそこには一個現れてるんだろうなと思ってて、その企業というのは独裁で構わない、その、まあ、最低限の法律を守っていれば意思決定というのはもう独裁でやっていって構わない。でなんか多くの場合なんか国の決断より企業の決断の方が賢いって言われること、まあ、結構あると思うんですよね。なんかまあステレオタイプとして国のシステムは使いづらくて、でもこのベンチャー企業のやつ使いやすいみたいな、
うん、
でまあそれはやっぱり間違えることのまあリスク、その400年やって間違えないシステムじゃなきゃダメなんだよっていう話だと、まあどうしてもそうなるよなということで、まあやっぱ寿命の違いを感じるんですよね。企業はもうなんかもういうまくいったもんだけが生き残ってればそれで良いっていうのがありつつ、まあ国家というのはそれじゃダメですよねっていうのが、
うん、
と思うんですよね。まあ短期間は独裁者がやっぱり強いと思ってて、でもやっぱ何百年も続く独裁ってなかなか難しいですよねというのは。
まあそうですね。
まあ独裁難しいっていうのはなんかみんな感じてますね、今最近。あ、いや、ごめん、ただ単に世界情勢的に。
そうですね。
そうなんですよね。
あとまあ第2部読んでて思ったのは、これがなんか適切な表現かわかんないですけど、なんか ラノベっぽいというか、ラノベっぽいじゃないな、なんかそのいや、選ばれた一人が世界の命運を背負い、しかも人々に足痛げられ、でも最後に打ち勝つみたいな、まあ語る質があって気持ちいいんですけど、いやなんかすごいなんですかね、なんかやっぱ雰囲気がちょっと変わったなっていうのが、まあそこで思ったことで、あとすごいなんかその妄想していた美少女が目の前にみたいなシーンが結構尺取って描かれていたりとかして、
うちの妻はあのシーンで挫折しましたね。何を読んでるのかわからないっつ
って。まあそうですね。ちょっと。
そこを乗り越えてくれって。その後の、水滴戦とかっていうのにぜひ行ってほしいんだけど、でもそこをネタバレにしてはいけないし、みたいな。
呼び通してもいいですからね。
そう、あそこ本質的になんか表現したことあったんだろうけど、ね、なんか。
いやまああれじゃないですか、まあその世間からはまあ責任を逃れて、ただなんか自由に自分の好きなように暮らしてるだけっていうのだけは残ってればいいですからね。得体情報としては、でまあそれを描写すること自体はいいと思うんですけど、まあちょっと確かにそこをすごく丁寧に描かれても困るみたいなのがあるかもしれないですね。
はい。まあ、とか、とかね。あとは、普通によく分かってないんですけど、量子をごちゃごちゃしたらリアルタイム通信できるんですか？なんか、結
局、あ、僕もそこは、疑問に思っていて、いや、なんか僕の理解、量子テレポーテーションって、その量子もつれ状態の、まあ、電子と電子とか、例えば、ペンペン飛ばして、片方見たらもう片方の今の状態が分かるっていう話だと思っていて、なんか、片方を操作したからもう片方に伝わるみたいなもんじゃないのではとちょっと思ったりはしました。でもちょっとすごく、すごく自信は今なくなってます。
なるほど。なんかそこが気になったと。あと、やっぱりそのソフォンが飛び回って、シャッターを切るまでの時間の間に、その、感光子っていうんですか、センサーっていうんですか、フィルムに
やってましたね。
痕跡を残すって結構大変だよねって
。ああ、まあまあまあまあ。
てか僕最初読んでる時にそのソフォンが地球の周りをぐるぐる回りながらその一周することに1点を打っていくっていうイメージをしてたから。1秒あっても 7.5 個しか点打てないけどって思ってて、って思ってたけど、まあよく考えたら、その場でピンピンピンピンピンピン動けば、まあ、いいわけだけど、にしても結構大変じゃねって思ったんですよね。
まあそうですね。
まあ。
まあなんかそういうのは結構あるんじゃないですか、あの本は。一部の最後の、なんだっけ、すごい細い糸で、
ああ、ナノマテリア
を全部切りますみたいなのも、いや、どうなんだろうって思いながら読んでましたけど、僕は。
なんかね、まあ、まあ、結構、全部気にしてたらやってらんないから、
うん、
すげえ、やべえ。
アイデアがどんどん出てきて、それを楽しむっていう本な気が
する。うん、そうですね。あとやっぱ作者の想像力を楽しむみたいのはある気がしますね。どんどん時間が経っていくので、そこでこうなっていくだろうみたいなので書いてるっていうのは、いや、それはすごいなと思いますね。
実際なんか人類って多分その400年後に戦争が起こるって分かったみたいな、そのメンタリティって持ったことないから、
まあそうですね。
それを想像するって結構難しいことだよなとは本当思うんですよね。
まあそれはそうですね。確かに。
なんかあの辺とか、確かにそうなりそうみたいな。なんか最初は盛り上がったけど、なんかどうせ俺の世代は関係ないからって次は思い出してみたいな。ありそうみたいな感じは結構しますよね。
いや、そうですね。
まあ、ぜひ3対 X まで走り切ってください。
X はでもあれだね、別の人なんですよね、書いたの。
別の人なんですけど。
あれちゃう。
なんか。
だからまあ別に読まなくていいかなと。
同人誌みたいなものですが。
そうなんです。一応公認ですからね、公認ですよ。
公認同人誌。
いや、僕は読んでもいいと思いますけどね。なんか1から2の作風の変わりようというのもあるじゃないですか。2から3の作風の変わりようみたいな、はい、で3から X も同じぐらいの変わりようだと僕は思うんですよね。そこを作者が違うなって思うとそこはそう気になっちゃうはするけれども、まあそれ言うたら1と2も結構違うし、そんなもんだと思って読んでほしいなという気持ちはちょっとありますね。
なるほど。
これ読まないね、この人。
まあ、買ったら読むかもしれないですね。
たら、てか5冊買ったら1万円するじゃないですか。
そうですね。
ちょっと大変ですよね。買ったけどさ。しかも僕、Kindle と iBooks と紙があるんで、結構払ってるんですよね。もちろん全部で全部買ったわけじゃないですけど。
え、どういうことですか？紙と Kindle 買ったりもしてるってことですか？
最初僕が Kindle で買いました。で、2部を読みたいけれども、 妻も読みたいと言い出しますと。なのでじゃあ2は2以降は iBooks で買うし、まあどうせ買わなきゃいけないから1もじゃあ買い直してみたいな、 iBooks でみたいな。で途中で挫折するんですよね、うちの人は。なので紙なら読めるという話なので、じゃあ紙も買おう、そこまでしてでも読んでほしいという感じで、なんか2冊なんかしかもこれすごいことになんかどの媒体でも全部揃ってはないんですよ
すごい難しいですね。
すごい話です
。あれ、そういえば3部を英語で読んでませんでしたっけ。
3かな、読んだの。そうですね、3を英語で読んだ
かな。じゃあそのバリエーションに英語と日本語っていうのがまた加わるんじゃないですか。
そうかもしれない。あ、でやっぱ英語で頑張って本読んだらマジで安いなってすごい思うんですよ。3体も2000円ぐらいするじゃないですか、日本語版。英語版1000円ぐらいなんですよね。
あ、そうなんですね。
いろいろと安上がりなので、迷ったら英語で買うというルールにして読んでない本がたくさんあります
。なるほど。
なんか分かんない本分かんないですよね。
ザ・ダークフォレスト、Kindle 1200円ぐらい。
あ、1200円もするんだ。まあ。まあ物語系はやっぱ読みやすいですね、どっちかっていうとね。でも絶対英語で3体読むより日本語でディアスポラ読む方が難しいと思うんだけど。
まあその言語力じゃないですか、語学力。
言語力
いや絶対ディアスポラの方が難しい。
ディアスポラのなんかもしかしたら知的性物みたいなものがいたとしても、3体みたいに戦いとかじゃなくて、そもそも見つけたり、うん、相互のやり取りができなかったり、なんかもっといろんなパターンがあるかもしれないみたいなところが結構好きなんですけど、
それをそういうとこなんだろうなっていうのは分かりますが、なんか 70% の集中力で読んだら1ミリも入ってこないんですよね、あの本。
まあ、あの、入ってこないところは飛ばしていいんですよ。
アクティベーション関数なんか変、なんかすごい形してるんですよ。なんか壁があって、なんか。
大体の本で。の話とかは飛ばしていいと思います。
7割の集中力で読んでも7割入ってくるんですけど、ディアスパラマジ入ってこない。ゼロになる。びっくりする。
じゃあ、あの、南先生に次読んでもらうので。
あ、でも僕、あの、無料サンプル版だけダウンロードしましたよ。で、序盤の方を見てて、なんか、あ、ちなみに序盤の方、あ、これはあんまり具体的な話はしない方がいいのか。
いや、もう
なんか、なんかちょっと、機械学習とかっぽさを感じてて、
あ、っぽいですね。
谷さんは、おその辺がいいと思ったのかなとか、ちょっと思ってました。もしかしたら全然魅力ゾーンにたどり着いてないかもしれないですけど。
まあ、GPT125 ぐらいなものかもしれないですもんね。
あ、なんか、それは確かに、ぽいですね。うん、
そもそもまだ3って怖いな。確かにその120怖いな。うん。
機械が機械をつくようになるので。
そうですね。
なんかあの数学書を読んでるのと似た気持ちになることがあって、なんか数学書って俺は知ってるけど、数学書はこの数学書は知らないふりしてるティールとかあるじゃないですか。
どういうことですか。
なんか例えばその例えばまあ線形代数とかのなんか本を読んでるときに、そのまあまだ加管の条件は何も分かっていないのでみたいな、どういうときに加管になるか分からないのでみたいな、
あ
みたいな感じで、あそっかこのあとか群の話のときによくあるかな、なんかまだそのなんだ交換法則を言えてないので、あのこの証明に交換法則使えなくてみたいなやつとかあるじゃないですか、
はいはいはい、小さく構築していく感じの、
そうそうそうそうそう、なんかそんな感じでこうディアスポラ読んでる時にも、あそっかまだこいつは名前を覚えるという機能を持ってないので、うーんみたいな、そういうなんか忘れてあげなきゃいけないみたいなのがある気がするんですよ。
まあでも序盤だけですよそれは。
あ、そうな
んだ。大丈夫です。
僕序盤で止まってるからさ。
あと数学書もなんかその途中に解説あるタイプの 数学書ってあるじゃないですか。その数学的な定義を書いた後にその意味とかなんかこういうふうに考えようみたいな。
ありますね。
その定義を全部無視してそのコラムみたいなとこだけ読んでもまあ分かった気持ちになれるじゃないですか。
なんかいい読み方ができる人だなと思った。なんかなかなかその力抜いた読み方ができない。なんか
力を抜いて。
ちゃんと読まなきゃ、ちゃんと読まなきゃ、いや、わかんねえをやっちゃう。なんかいや、もうちょっとこうつまみ食いすればいいじゃんみたいな。それはそうなんだけどさ。そういう気持ち。それはさておき、今僕、本をいっぱい読もうとしてるんですよ。
お、いいですね。
で、どんな本を読もうかっていうので、実はですね、昔買った本があって、これ何かっていうと、ニュートン2021年9月号なんですよ。これおすすめなんですよ。
そうなんです
か。これ検索してもらったら分かるんですけど、これ何かっていうと、このね、その時の特集がですね、これ創刊40周年記念なのかな、よく分かってないけど、一生ものの教養が身につく科学名著図鑑っていう特集なんですよ。
なるほど。
だからそのなんか読んだらいい本がいっぱい書いてあるんですけど、
これは読んどけっていうのは何冊あるかどうか分からないけど、
あ、100冊ですね。100冊あって、例えば、3体は入ってます。それから僕読んだことないけどタイトルしてるやつだと、アンドロイドは電気羊の夢を見るか、あとホーキング宇宙を語るとかも多分みんな聞いたことあるんじゃないかな。
うん、
それから
ご冗談でしょう、ファインマンさんが入ってますね。
あ、入ってますね。
いいですね。
とかあって、あ、意外と火の鳥とかも入ってますね。宇宙兄弟ドクターストーンとか漫画だとそういうのも入ってますね。で、それからサイモン・シン の、うん、暗号理論とフェルマーの最終定理も入ってたりとか、なんかシートン動物記もあるぞ。
意向的な遺伝子。
あと僕好きなやつだと、生物と無生物の間という本結構好きなんですけど、あとエルヴィン・シュレーディンガー、生物とは何か、これ読んだことないけど、こいつが入ってますね。まあ、っていう、なんか、確かにいつか読んだ方がいいかもって思ってる科学の本が100冊書いてあるんですよ、ここに。
確かになんかラインナップ、その、ライトなやつも入ってていいっていう感じですね。
うんうんうん、
もやしもんとか入ってますね。
もやしもん入ってますね。
もやしもん入ってるのいいですね。
土俵星も入ってるの。あと血が入ってんだ。まあまあ。というわけで、ちょっとなんか本を読みたいけれども、なんか何を読んでいいかわからないと思ったときに、ああこれ読もうと思って、ここの中でなんか目についたものを読むという遊びを始めました。
おお、いいですね。
という中で、なんかまあどうせ読むんだから、なんか詳しく調べなくてもいいやと思って、今手を出してる本がですね、ちょっとですね、正確なタイトルは絶対に面白い科学入門、世界史は科学でできているという本ですね。これ読み始めました。ちょっとまだ序盤なんで知ってる話しか出てきてない感じなんですけど、
あ、化学の科学ですよね。
あ、化学のです、すいません。はい、
あれ、それ
持ってる。
あ、世界史は科学でできてるってやつですよね。
あ、そう、世界史は科学でできてる。
なんか手元にありましたそれ。
あったんですか。
いいですね。
いいですね。
なんかあんまりピンとこなかったですか。
うん、なんか僕も今んとここれ読みそうな人知ってる話じゃないっていう感じのやつがあって。
そうなんですよ。
タレスは水って言ったみたいな、うん、みたいな。ちょっとまだ面白み分かってないんですけど、まあ逆に言うと読みやすいのでサクサク読んで、まあこの100冊を読んだというこの功績に意味があるかなという気がするので、まあまあまあ、あんまり近接に読んでいこうと思ってますけど。利己的な遺伝子入ってるのかな、これ。あ、入ってるな。入ってますね。いや、結構僕が好きな本が入ってるんで、これは、
いいじゃないですか。
読もうって思って。
不思議の国のトムキンスって知らないの？
知らないの？
面白そうだ。
うん。オイラーの贈り物って結構数学書ですよね、これ。
そうです、そうです。
これ入っ、ぬるって入ってたの、怖っ。全部読もうと思ってたけど、ぬるって怖いの入ってた。
確かに。あ、なんか数学のリストでオイラーの贈り物の次が博士の愛した数式なので全然違うものぬるっと入ってる。
数学があるも入ってますね、これ。ちょっと、はい、というわけで、まあ来週に飽きてるかもしれないけど、ちょっとこの100冊を読むという遊びを始めます。
よろしくお願いします。今週の100冊っていう新しいコーナーが生まれました。
別にそんな毎週1冊読んだりしないですけど、南さんはなんか1週間で3冊読んだらしいですけど
いやいやいや、
3対1、
今週の1冊いいですね。
今週の1冊ね。そんなにサクサク本読む時間いつ取ってるんですか？
いや、まあ何ですかね、夜寝る前の時間とか、旅行に行った時の移動の時間とか。
インテリですね。
読んでましたね。いや、インテリじゃないですよ。いや、むしろ、先週、それこそ、先週、先々週でしたっけ？新年の抱負で宣言しましたけど、いや、なんか本当、携帯見たりとかしてる時間を、減らしたいなと思って、そういうのの代わりに全部、Kindle、ペーパーホワイト持ち歩くようにしてたんで、それは結構あるかもしれないですね。ちょっとコーヒー沸かして待ってる間とか、お風呂の中とか。
なんか本とかって、そういう隙間時間って、この花本何の本だっけっていうのを思い出してる間に、そのなんか時間潰し終わりません？
ああ、でもそれで言うと、むしろものすごく頻繁に開いてると結構コンテキストを覚えてるみたいなの
は
あるかもしれないですね。
ふっとツイッターを開いちゃうタイミングで毎回同じ本を開けば別にいけるっていう。
そうですね。いや、そう、本当にツイッターとかを開かないようにしよう
と。すごい。それ、携帯はどこ、結局どこに置く運用にしたんですか、今。
いや、決まってないですけど、まあでも充電器の上に置いておいてとか。
でも、じゃあもう、触らないと鉄の意思で頑張ってるんですか？
いや、まあ別にそんなことはないですけど、いや、でも、選択肢としてまず、Kindle を手に持とうみたいなのは、ちょっと最近やってましたね。
うん、僕 iBooks で本を買うから Kindle で読めないんですよね。
確かにそれはそうです、ね、
iPad mini を買う人だからな。iPad
それもいいですね。
iPad mini Twitter できるんですよね、困ったことに。
あ、でもそう、ちょっと思ったのは、僕Kindle とかただ機能が少ないだけだなとか、ちょっと買う前は思ってたんですけど、なんか機能がないのが逆にいいんだなっていうのはちょっと思いましたね。あと、まあすごく軽いっていうのも良くて、軽いからなんか割と手に持とうという気持ちになるっていうのを思いました。昔 iPad を使った時やっぱ結構重くて、なんかベッドで寝ながらとかやるとちょっと辛いなと思ってたんですけど。
iPad いくらですか？
iPad
8万するの？ iPad mini 厳しい。
高いんですね。
高いな。
あ、そんなに高いんだ。 iPad、 素の iPad よりも高いんじゃないですか、それって。
そんないっちゃう？いや、でも iPad も円安で上がってるんじゃないですか、知らんけど。素の iPad、 おお、6万8000円からマジか。ひえー、うん、
まあ いらないなって思いました、 iPad mini は。
はい、そんなもんすかね。
今週の名著でした、はい、
今週の本でした。はい、第132回ポッドエンジニアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。